青空 FM 第111回目。第111回目はゲストなし一人会です。パーソナリティは私、ポルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。では、今回ですが、ここ1年ぐらいで QOL、クオリティオブライフですね、が上がってよかったなっていう話をしようと思ってます。何かっていうと、2024年、これ買ってよかった的な話なんですけど、2024年だけではないので、まあ最近こういうことやったらクオリティオブライフ QOL が上がったよ、よかったよっていう話になります。なんですが、まず先にこの番組、青空 FM へ送られた感想やお便りなんかを紹介したいと思います。今までエンディングというか最後に紹介してたんですけど、まあもしお便りとか感想を送っていつ紹介されるかなって楽しみにしてる人からしたら最初に紹介した方が嬉しいかなって思ったので、今回から冒頭で紹介するのと、あと配信というかチャプターですねにお名前を掲載させていただこうかなと思っております。ではちょっとだいぶ前の感想をおそらくこれ紹介し損ねていたというか忘れていたので今更の紹介で大変申し訳ないですけど、ツイッターからですね、ツイッターのハッシュタグでいただいた感想です。神林さんから、第104回を聞きながら移動中、僕もチームと楽しく開発、お客さんとスムーズに話せるコミュ力欲しいということで、104回っていうのはゆうきさんの回ですね。年末11月12月ぐらいにこのポッドキャストで IT エンジニアとかプログラミングを始めたきっかけとか原体験を教えてみたいな話をしていたんですが、その時にゲストに出ていただいたゆうきさんの回を聞いていただいた感想となります。ありがとうございます。で次が、みずりさんですね。毎回感想ありがとうございます。毎回でもないんですけど頻繁にありがとうございます。109回拝聴完了。森口さんの鳥の歌は聞きたいな。そのうちアルバム出ないかな。というか今もアイドル扱いなのかな森口さん。個人的にはシンガーだとは思ってます。G カクスはいいですよね。ということで感想をツイッターでいただきました。そうですね、アルバム出ないかなってお話だったんですけど、ちょっとリプさせていただいて、すでにアルバムで鳥の歌とか、まあ、You Get to Burning とか、微笑みの爆弾なんてあたりを歌ってますよなんてことはお伝えして、あります。アイドル扱いはどうなんでしょうね。これもちょっとリプしたんですけど、まあ、周りがアイドルとか、まあ、その、80年代、90年代のアイドルっていう扱いをしてるかっていうよりは、まあ、バラドルっていうジャンルの方では、バラエティアイドルですね、の方ではあるので、面白いお姉さんみたいな感じなのかなと思いつつ、ただ、ライブでは、まあ当時、デビュー当時ですかね、のアイドルソングみたいなのを歌ってたし、まあ親衛隊じゃないんですけど、コアなファンな方が、愛の手というかコールで、ヒロコと、言っていたので、まあ、アイドル扱いしてる人もいるのかなっていう感じではありますね。僕はあんまりアイドルだとは思ってないんですけど、G カクス良かったですね。この間もちょっと一緒に見に行って、何人かで見に行った中に、みつるさんもいたんですけど、感想の話なんかもしたりしたんですが、まあ、この一個前の回がね、シロさんをゲストにお迎えして、いろいろと深い考察の話をお聞きできたので、そのあたりも含めて、また見てきたっていう感じですね。ジークアクスの話をすると、ジークアクスの感想会になっちゃうんで、まあ、このあたりにしときますけど、ご感想ですね。ありがとうございます。では、ツイッターでは最後になるんですけど、ゆうすけさんからですね、こちらの方は、ポッドキャスト、ゲームライフレベルアップを配信されている、まあ、パーソナリティというか配信者の方からお便り、ご感想をいただきました。アドラ FM EP109 拝聴。芸術展の話が印象的でした。芸術展見に行くだけでも感性が磨かれますよね。私も美術館によく足を運びますが、じーっと見ながらいろいろ考えてしまいます。いろいろな感性を持つソルチさんと今度お話ししたい、そう感じました。しかし、青空 FM というタイトル本当に素敵ということでご感想をいただきました。ありがとうございます。この芸術展っていうのは、2個前かなで話をした150年展という廃墟×アートみたいな、もう取り壊しが決まった一軒家の廃墟に芸術家というかアーティストの方がアート作品を作ったというところでして、まあこれについてちょっと話をしたんですけど、まあそれが良かったという感想 いただきました。そして、まあ、お話ししたいということで、私社交辞令とか真に受けないタイプなんで、ゲストどうすかと振ったらぜひにということだったので、近々収録と配信をしたいなと思っておりますので、お楽しみいただければと思います。ツイッターでは以上なんですが、お布施ですね。お布施というサービスでこのポッドキャスト支援を募集しているんですが、お布施自体はクリエイターを支援するためのサービスではあるので、ファンレターといいますか、お便りみたいなものを送れるようになっております。そこで白こりさんという方からお便りいただきました。ファンレターをいただき誠にありがとうございました。私も青空 FM かっこホルテさんのイワゴティ2024発表会と選んだレビュー発表会を聞かせていただきました。FF14 への熱い思いや、それぞれのレビューに対する気持ちが伝わってきました。これからも活動を応援しております。ということで、お布施でメッセージをいただきました。で、こちら、私の方から、イワゴティ2024にコラボしていた参加番組さんですね。ポッドキャストとか YouTube、YouTuber の方に、可能な限りお便りをちょっと送らせていただきまして、まあ、それに対するレスポンスというか返信という形でお布施でいただきました。ポッドキャストをやられていると、まあ、ラジオの印象がやっぱり強いので、Google フォームとかメールとか、まあ、その他、お便りフォームみたいなものを用意している方が多いんですけど、YouTuber だったり、YouTube で番組を配信されている方は、特にその動画コンテンツ系だと、まあ、YouTube にもコメント機能があるので、それでこと足りてしまうがゆえに、Google フォームとかのお便りフォームみたいなものを用意されていない方が多くてですね。で、白こりさんはじめ何番組か YouTube の参加者さんいたので、お便りどうやって送ろうかなってちょっと悩んだんですけど、白こりさんはお布施やられていたので、お布施の方から送らせていただきました。私が勝手に送っただけだったんですけど、こうやって形でレスポンスというか返信いただいて、ポッドキャストを聞いていただいたということで本当にありがとうございます。ちょっと紹介が遅くなってしまったんですが、めちゃくちゃ嬉しかったです。他ブルースカイミクシー2 Google フォームのお便りはなかったので、お便り紹介感想はこのあたりにしたいと思います。ではメインテーマというか今回のテーマとして、これ買ってよかったよ、こういうことやったらクオリティオブライフ QOL 上がったよ的な話をしていきたいと思いますが、まず最近本当に良かったなというところで言うと、ストレッチポールとかホームローラーと呼ばれている、まあストレッチとか筋トレというよりはストレッチですかね、体をほぐしたり伸ばしたりするために使うものを買ったんですけど、まあこれが本当に非常に良かったのでちょっと紹介したいと思います。で、これ何かっていうと、円柱状の硬いポールですね。結構太めのポールで15センチぐらいですか、直径10センチ15センチぐらい直径があって、長さはホームローラーって呼ばれているものはだいたい30センチぐらい、ストレッチポールっていうのは90から1メートル前後ですかね、1メートルくらいありますかね、長いもので。で、素材としてはウレタンっていうのかな、発泡スチロールじゃないんですけど、まあ固めの発泡スチロールみたいな素材でできていて、乗っかっても全然潰れないし、硬さを感じるぐらいですね。まあそれが結構体に対してツボを押すじゃないんですけど、伸ばしてくれるっていうので、まあ気持ちいいってものなんですけど、まあこれは結構ジム、運動する、筋トレをするジムですね。ジムに行くと使ったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私もジムで使って良かったなって思ったので買ったっていうのはありまして、お値段としてはだいたい1300円ぐらい Amazon で買えるんですけど、ホームローラーの方ですね、30センチの短い方はダイソーで100均で売ってます。100円ではなくて300円なんですけど、まあまあしっかりしたものが300円で買えて、かつ30センチぐらいなので、まあ燃えるゴミでちょっと出そうと思えば出せちゃうぐらいなので、あまり部屋に荷物増やしたくないなとか、1メートルのポールなんて置いといたら邪魔だよって人は、一旦300円ぐらいでダイソーのホームローラーを買っていただければと思うんですけど、個人的にはアマゾンで1300円ぐらいだったらって思う方は、ストレッチポールとして買っていただいた方が、まあ、大は小が出るじゃないんですけど、長い方がいろいろ、長くないとできないこともあるので、長い方がいいなと思うので、まあ、ストレッチポールですね。Amazon で検索していただければ出ると思う。そちらを買っていただきたいと思います。で、何が良かったかっていうと、 これに乗って体を伸ばしたりストレッチするのが本当にいいっていうだけの話なんですけど、このポールですね、円柱状のポールを自分の体に対して縦に置いて、その上に寝っ転がる。ちょうど背骨の下に一本棒が入っているようなイメージですね。で、直径がだいたい15センチぐらいあるんで、床から15センチほど、まあ、体が浮くんですよね。そうするとどうなるかっていうと、肩を回したり手を回したりした時に、肩甲骨が床と隙間があるので、非常に動きます。動くので、肩が凝ってるとか、あるいは胸がこう狭まっているというか、閉じてしまっている方、まあ、要は猫背の方ですね。パソコン、デスクワークやられている方で、結構手が前に行ってしまって、前のめりになって、胸が閉じて、猫背になってしまっている方は、このストレッチポール使って、肩甲骨が浮いた状態で、肩が浮いた状態で、ストレッチするとめちゃくちゃ効きます。でもこれやると、なんか、生き返ったなってぐらい、もう全然違うってなるぐらい、めちゃくちゃいいので、血流が良くなる、血行良くなるみたいなのもありますし、最近ちょっと、整骨院とかでマッサージ受けてて、あまり肩こりっていうのはないんですけど、おそらく肩こりにも効くんじゃないかなと思いますし、もう猫背とか胸が閉じてると、本当にいろんなところに悪影響があって、その血行もそうなんですけど、あと呼吸とかにも悪い影響があって、良くないんですけど、なかなかこの姿勢を正すというか、胸を開くみたいなのって意識してもうまくできないんで、まあ、こういったストレッチポールとか使ってストレッチすると非常にいいなと思っているところであります。ちょっと15分ぐらいで今回終わりにしようと思ったら、1個紹介したらもう15分になってしまったので、もう1個紹介してちょっと終わりにして、また残りの良かった、これで QOL 上がったものっていうのは、後日というかまた別の機会に紹介しようかなと思います。で、あと一個良かったなっていうところだと、まあ、ジップロックですかね。ジップロックが良かったって話なんですけど、まあ、ジップロックっていうのはチャック付きのビニール袋ですね。料理によく使ったりする。例えばお肉とか、ちょっと作りすぎてしまった料理とかを袋に入れてチャックを閉めて密封しておくと冷凍とかしやすいし、汁が漏れないとか。冷蔵庫の匂いがつかないし、冷蔵庫にも匂いがつかないみたいな使い方をするものなんですけど、まあ、これにスマホを入れてチャック閉めてお風呂場に持ち込むというのが非常にいいなと思っておりまして、で、これを結構シャワー浴びるとかお風呂入るとかにスマホとかタブレットで動画見たりとか音楽流すみたいな方いらっしゃると思うんですけど、まあ、防水スピーカーとかいいお値段しますし、あとはお風呂場にスピーカーだけ持ち込んでも、まあ、本体がないと曲を送ったりとか、なんでしょうね、番組切り替えたりとかはできないので、スマホ本体、タブレット本体を持ち込む場合は、防水ケースみたいなものを用意する必要があるんですけど、防水スピーカーも防水ケースも高いんですよね。数百円とかじゃ買えないので、なので、このジップロックを300円、500円ぐらいで1ケース買っておくと、だいたい6枚とか8枚とか、チャック付きの袋が入っていて、で、穴が開いて、ちょっと水が中侵入するなってぐらいまでは全然使い回せちゃうんで、コスパよくスマホをお風呂場に持ち込めるというものになってます。で、まあ音楽聴くだけだったんですけど、最近まで。お風呂場の高いところにある棚にスマホをジップロックに入れて置いておくと、水に濡れづらいので、いろいろこう操作しやすいなということに最近気づいて、最近は音楽を流すだけじゃなくて、ゲームですね、ソーシャルゲーム、ソシャゲの集会なんかをちょっとやりながらシャワーを浴びております。で、基本的にこのシャワーを浴びてる時間っていうのはなかなかこう、人生の無駄じゃないんですけど、まあ頭洗って体洗ってっていう何かしらの作業をしてるんで別に無駄ではないんですけど、別に何かこう、文章を書くわけでもなく、積みゲーを消化するわけでもなく、集中してアニメを見れるわけでもない時間なので、すぐ終わらせたい時間なんですけど、まあ男性の私でも15分とか20分はかかってしまうので、なかなかこう、時間がなーっていうのがあり、風呂キャンセルなんて話も最近はあるんですけど、腰が重たかったんですけど、まあシャワー浴びながら音楽流しつつ、ソシャゲで集会ができるとなると、で椅子に座ってスマホいじろうが、シャワー浴びながらスマホいじろうがあんまり効率は変わらない感じなので、まあこれはこれでありかなと思えるようになり、時間がうまく使えている達成感があり、 まあ、シャワーも浴びやすくなって非常に QOL が上がったなと思っております。で、これさっき言ったようにシャワー浴びている時に浴槽のヘリとかに置いておくと、まあ、ジップロックなんで水かかっても大丈夫なんですけど、水がかかったことによってちょっと早送りとか次の曲になっちゃったりとか曲が飛んだりとか、まあ、ゲームでちょっと変なとこタップされちゃったりとかっていうのがあるので、よくシャンプーとかを置くような高めの棚ですね、自分の目線とか胸ぐらいの高さにあるような棚のところにスマホを置いておくと、まあ、水がかかりづらいですし、かかってもそんなに大量にはかからないので、ジップロックのなんていうんですかね、防水性っていうんですかね、の維持にもつながりますし、まあ、高めのところに置いておくといいかなって思います。もちろん浴槽に使ってゆっくりするときはもう全然低いところに置いていただいて大丈夫かなと思うんですけど、頭だったりシャワー浴びたりみたいなときは高いところに置いておくといいかなっていうライフハックです。いやー、7個ぐらい項目上げてたんですけど2個しか喋れなかったっすね。で、なんならこういうのも気になってて、将来的にこういうのも買ってみたいですなんていう未来の話もしようと思ったんですけど、ちょっと時間がなかったのでまた別の機会にしたいと思います。ではポッドキャストを締めていきたいと思います。このポッドキャスト青空 FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよってしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、クオリティオブライフ、QOL が上がった話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM やハッシュタグでの投稿、お便りフォーム、何でも大丈夫なのでよろしくお願いいたします。また青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。 Twitter でハッシュタグシャープ青空 FM、 シャープ AOZORFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いとなりますが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかオッセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。こちらも配信ページのリンクから支援可能となっております。ではゲストいないので私フォルテからの告知ですけども、今月2月ですね、2024年2月の26日水曜日に私主催の IT エンジニア系のイベントをやろうと思っております。もう告知して公開、イベントを公開しているので興味ある方はぜひ応募していただきたいんですけども、 OST、 オープンスペーステクノロジーというのをやろうと思っておりまして、30代 IT エンジニアが抱えるモヤモヤっていうのをテーマに、参加自体は40代でも50代でも20代でも何歳でもいいんですけど、まあ、テーマとしては30代ですねを中心に話していきたいなと思ってます。で、まあ、OST っていうのは何ていうんですかね、対話をするみたいなメソッド方法の一つなんですけど、まあ、いくつかのテーマごとにテーブルに分かれて、まあ、そのテーブルごとにグループディスカッションみたいな感じですね、をするっていう感じなんですけど、まあ、もっとこうラフというか、ざっくばらんに会話するって感じで、テーマはいくつかあるんですけど、テーマ間移動してもいいですし、まあ別に会話に参加しないで外で見てるだけでも全然いいみたいな感じなんで、まあちょっと30代 IT エンジニアみたいなところにピンとくる30代の方はもちろんそうですし、30代通り過ぎた40代、50代、60代の諸先輩方からも、まあこんな感じだったぜ、わしの時は、みたいな話もお聞きしたいですし、20代、まあ10代の方がいらっしゃるかもですけど、ああ、一応お酒を出すから20代の方がいいのかな。まあ30代、これから30代になる人が抱えているちょっと不安みたいなものとか、あと先輩見ててこう思うんすよね、みたいな話もできたらなと思うので、年齢関係なく、テーマが30代なだけなのでご参加いただければなと思います。というわけでエンディングトークですね。お便りの紹介はしたのでエンディングトーク軽くしておくと、お便り欲しいなってずっと言ってたんですけど、まあ、やっぱり自分がやらないことは他人にしてもらえないよなというのもあり、直近で YOURGOT2024 というポッドキャスト YouTube のコラボ企画みたいなものがあったので、ちょっと自分からそれにかこつけて他の番組さんにお便りを送らせていただきました。で、いつもは Twitter でハッシュタグつけて感想をつぶやくしかやってなかったんですけど、まあ、お便りとしていただくとやっぱり嬉しいなっていうのは私自身も同じなので、まあ、やっぱ嬉しいことを、自分が嬉しいことを他人もしてもらうと嬉しいというのはあるかなと思ったのでやらせていただいたのと、あわよくば お便り仕返してくれないかなとか、ゲスト出たいって言ってくれないかなみたいな、まあ本音と建前というか、いい意味でも悪い意味でも、悪い意味ではないのかな、イヤゴティ2024という、まあ、企画をちょっと活用させていただいたという感じです。で、まあ、今後も他の番組さんですね、イヤゴティ2024は結構ゲーム系のポッドキャスト、YouTube さんが多いんですけど、まあ、それ以外のポッドキャストいっぱい聞いているので、なるべくお便りという形でね、Twitter の感想も引き続きやっていきたいんですけど、Twitter の感想はどっちかっていうと、他の人にこんなポッドキャストあるよっていうのをお伝えしたいというか、広めたい目的で私としてはやっていて、まあ、お便りは単純にその番組に対する、なんていうんですかね、応援ですかね、みたいな感じでやっているという、私の中の住み分けがあるので、ケースバイケースで使い分けてやっていきたいかな、なんて思っております。では、111回目ですね。111回目はゲストなしで、最近やって QOL が上がった話というのをお送りしました。おそらくパート2的なものがまたあるんじゃないかなと思いますので、お楽しみに。では、最後までご聴取いただきありがとうございました。